じゃあパート2ということでいきますが、
はい。
で、無限健康の続きなんですけど、
はい。
で、僕はこのゾーンに入るの入り方っていうのを知っていて、
はい。
そういうふうに向こうの世界とつながる。寝てる時でももちろんいいんだけど、そうじゃない、起きてる状態でもこういうふうに4次元世界とつながりやすい、ふうに持っていき方ってあって、まあ一つはやっぱ食事を断つっていうことなんですよ、僕の中では。だから、人間って食べなきゃ生きられないって思ってるのは完全に思い込みで、食べなければ食べないほど実は元気になるっていうのがあって、でも、みんなにそれをしなさいって言ってるわけじゃないんだけど、一つの真理として知っておいてほしいなって思うんで、やっぱ眠りと食事っていうのを断っていくと、体が結構究極のところに追い込まれるから、当然、弱るよ、当然最初はね。で、弱って弱って弱って限界まで弱ったところから復活。っていう感じで、どんどんどんどん、強くなっていくからね。で、いうのがあって、だから、不食を勧めてるとか、まあ、少食でもいいんだけど、食事を断っていってるっていうのは、そこに一つの、意味があったりするんだけど、不食不眠っていうのがね、すごく、そういうふうに、向こうの世界とつながりやすい。で、つながりやすいと、魂的なところの本当の真理に気づきやすい。で、気づけると、心が健全になる。で、心が健全になると体が健全になるっていう、こういうシナリオなんだけど。で、しかも、不食不眠をやってる時点で体がすでに健全ということで、こうなんだろう、すべてが繋がっているんだよね、パズルっていうかね、方程式が。だから、一つの道としてそういうことがありますよっていうことをちょっと話そうかなと思って言うんだけど。でね、これは、まあ今のは一つのちょっと究極の話かもしれないけど、この間あれ見てたら、なんか台湾かどっかのテレビ見てたら、鳥をね、要は、どんどん卵を売る仕事をしてる人たち、ブロイダーみたいな感じで。で、産卵専用の、羊じゃない、鳥がいるんだけど、あの鳥ってのはひたすら産み続けているから、途中でなんだろう、もう5割、6割ぐらいしか産めない時期が来るらしいんですよね。で、その時に何するかって言ったら、食事を一切出さないんだって、1ヶ月。
そんな状態にも関わらず。
そう。で、水を、週に3回ぐらいちょろっとあげるぐらいにするんだって。そうすると当然どんどん弱っていくよね。で、そう、羽とかも全部抜け変わるんだって。でもさっき言ったように究極まで追い込まれてから、そこから復活が始まるからね。で、それをやることでもう一回100%卵を産み始めるんだって。元気になるってことね。
自然治癒力というか、なん
そう
てい
うう こと、
か。
そういうこと、そういうこと、復活ってことね。だから、持ってる全細胞、鳥の全細胞が、その極限の飢餓の状態に追い込まれることによって、もうエネルギーをふつふつと出し始めて、それで100%出す。で、これがね、20年前のテレビだったの、台湾かどっかの。
そんな前にですか？
サーチュイン遺伝子とかが発見される前から、みんな生きる知恵として知ってるんだよね、こういうこと。
発達してなかったから、
だけど、なぜそうかは知らないけど、結果として知ってるからやってるみたいな。あと植物とかもね、甘いトマトとか作るときとかっていうのは、なんか、そういうふうに水を一
水を
切
与
与
ええ
ない。
て。
そう。で、極限まで追い込むっていうことで、とんでもないパワー発揮する。だから、こういうふうな、農家の世界でも、いろんな世界で本当はそれぞれみんな知ってんだよね。それが人間の世界で発見されたのが、その1997年だったと思うけど、アメリカでサーチュイン遺伝子っていうことで、極限までそういうふうに、栄養とかを与えないっていうことをすると、復活するっていうね。ちなみにあれもそうなんだよ。マイさん言い忘れたけど、94年にさ、クローンっていうのが、クローン羊って初めてクローンが、ね、
ありましたね。
あったよね。羊のドリーちゃんっていうね。で、俺たちの細胞っていうのは、分裂、最初は1個じゃん。それがこうやって60兆個ぐらい細胞にこうやって分化していってるけど、もう心臓の細胞は心臓の細胞しか作ることができない。心臓はごめん、細胞分裂しないからちょっと言葉が変える。脳細胞は脳細胞しか作れないのね。脳細胞は肝臓の細胞を作ることができないんだよ。だけど俺たちがもともと1個の細胞の時だった細胞は、その細胞は脳細胞も目の細胞も肝細胞も腎細胞も血管細胞も血液細胞も全てを作ることができるよね。だから最初の細胞の1個は全脳細胞って言って、全てを作る能力を持っている。だけど1個先に進んだら、進みっぱなししかできないって言いたいのね。戻ることができない。でも、クローン羊っていうか、クローンのドリーちゃんができたのはどうしてですかと言ったら、戻せたんだよ、全脳細胞に。そう。絶対、進む一方のものを戻したんだよね。 うん、それが今のちなみに iPS 細胞であったりとか、あのこの間発見あとかスタップ細胞であったりとか、うん、あるいは羊のドリちゃんのこの細胞とかも全部つながってるんだけど、
うん、
あれは究極まで飢餓の状態を作り出して、
うん、
でそのすさまじい細胞、あの細胞があの何前世返りというか若返りみたいなのじゃないけど、もともと持っていたその全能細胞で眠れる遺伝子みたいなさ、眠れるものを引き出したんだよね。で戻ったっていう感じなんだよね。俺たちが究極に追い込まれることで、もともと持っていたものを思い出したり引き出すっていうのと似てるんだけど、
あ、
だからいろんな分野で実はこれは証明されていることなんだよね、科学的にもね。
うん、
あと動物実験なんかでは、餌を半分にしたら寿命が 1.5 倍伸びるっていうね、そこをヒントに人間の殺虫遺伝子っていうのも発見されてるから、
あ、
うん、だから今ものすごく分かりやすい一言で言ってしまえば、
はい、
あの食事の量を減らせば健康にはなりますよと。
ワハラジブって言葉もあります
よ。そうそうそう、
うん、
あの一旦は弱るからそこは忘れないで、
あ、
うん、さっきの羊とか、あの何、僕とか僕自身も不食にすれば体重が43キロぐらいまで落ちたりして、
あ、
そこから食べなくても回復していくから、一旦弱るところでやめちゃう人が多いからさ、それはそうだよ、弱っちゃうのは当たり前じゃんって、今までそれで栄養取ってたんだからっていうことで、
そうですね、まあ何でもこう弾みをつけたら高く上がれるみたいな感じで、やっぱ
そうだね、
反動が あるからこそ、
そうだね、
うん、だから、まあ、
そうだね、高く上にジャンプしようと思ったら一旦沈むもんね。
そうだね。ね、全てに通ずるものですね。
うん、本当そうだね。通ずるからね。
うん、
だからそういった、うん、食事とかっていうのは分かりやすい方法としてあるから、
うん、
うん、あるといいな。で、これだけだとなんか普通の教科書で終わっちゃうから、僕ならではの話をすれば、僕はほら、ユーリンデトックスっていうのをやっているから、
はい、
うん、ユーリンデトックスってね、あの、
ね、
うん、Google で検索してほしいんだけど、ググってほしいんだけど、
あ、
うん、出てきませんから僕の作ったことはそう、まあ、ユーリンっていうのは尿、おしっこですね、でデトックスは浄化、まあ、おしっこによって自己浄化をすると、自分の浄化をするよってやってて、
うん、
これね、今いろんな報告が寄せられてる、やってる人が、まあ、たくさん出てきてるのは、まあ、言わずもがなで、うん、ね、どんどん増えてるんだけど、
うん、
もう100人とかそういうレベルじゃないですよ、 もっともっと増えてます、やってる人が。で増えてて、でその人たちから共通して言われてるのが、
はい、
当然体もずっと続けていれば健康になるんだけど、
うん、
何よりね、体 の感情のざわつきが消えますよ。
あ、
うん、だからね、例えば、うん、食べ物が目の前にあると食べたい食べたいって爬虫類の方が騒ぐでしょ。
あ、
ね、例えばちょっと極端なこと言っちゃえば、男で言えば裸の女が寝てればそれをやりたいやりたいって、爬虫類のとか哺乳類のがざわつくし、例えばテレビとかつけて、うわテレビ、いいテレビがやってるとかってなってれば、いくら講師の勉強しなきゃ資格の勉強しないかって言っても、テレビ見たい見たい見たい見たいってこう感情がざわつくでしょ。
うん、
うん、そういう感情のざわつきが、ゴクゴクゴクって尿を飲んだ瞬間に一気に飛ぶから、それは経験してほしい。うん、あと人間関係のざわつき、なんか友達との関係、旦那との喧嘩とか、
うん、
親子関係でのなんかざわつき、そういうものをごくごくって飲むことによって、感情がスーッてこの本来あるべきね、生命体っていうところに体も心も近づくから、うん、だから僕は意図的にしてる。朝一を飲むけど、それ以外で言うと、今日とかだってもう3回ぐらい飲んでるかな、昼間とか夕方とか。
私は1日1回でしたね、2日間だけでしたけど、朝一、
うん、
でしたけど、まあ、うん、その感情がこう落ち着いたっていうところまで の、うん、日数はかけてないのよ、ちょっと分かりかねるんですけど、
うんうん、
まあ、ただ水をたくさん飲むようになりましたね。そのおしっこ、
うんうん、
飲んで、水飲んでないとおしっこが濃いので飲みにくいんですよね。だから
そうかそうかなるほどね、
うん、まあ、
うん、そうだね、それも一つの手だね
そうですね、
うんうん、最初はそれがいいかも。俺なんかはもう今むしろ逆で、濃くないと、うん、漢方薬とかもさ、効くやつほど苦かったりするんじゃん、濃かったり、うんうん、陽明酒みたいな、だからそんな感じで、濃ければ濃いほどそこになんかこうエッセンスが詰まってる感じがあって、
うん、
ゴクっておっしゃ来たみたいな感じはあるけど、
ああ
ちなみにほら眠たいっていうのも感情のざわつき、爬虫類脳のざわつきの一つだから、
うんうん、
寝起きにゴクゴクって飲んだ瞬間に眠気が吹き飛ぶから、うん、だからそれはもし眠たい人とかがいればね、いろんな意味で掛け算で相乗効果で良くなるから、 試す人は試したけ、試したければ試せばいいから。こんなの強要する気なんか全くないから。
うん。
うん、俺はいいから、あの、教えてるって言葉あれだけど、いいから伝えてるだけでね。
うん。
うん、もう誰かに真似した方がいいよとか全く思ってないから。
うん。
うん、やりたかったらただ、とっておきの秘密、秘訣ですよという、このユリデとはね、ユリデトクスはっていうのは思うのと、あとね、あの、本当に病気で困ってる人とかは、
あ、
僕自身はまず飲むでしょ？で飲むのと、あとは鼻に通すっていうのをやってるから、あのね、ネティポットっていうのがあるから、ネティだよ。あの、みんなね、ネギポットとかっていう人
が
い
るから。私もネギポットって聞いてます。
うん、ネギじゃなくて、ネティ、ネティ、あの、立ちつて、ね、ティーだね。
ティーですね、うん。紅茶のティーのティーですか。
そうそう、紅茶のティーの。
ね、ネティポット、
うん、そうそう、うん、ネティポットっていうふうにアマゾンとか検索したら出てくるから、 あれに僕はおしっこ入れて、で、あ、ユーリンっていうか、ユーリンを入れて、で、右の鼻から通して左の鼻から出す、で、左の鼻から通して右の鼻から出すっていうね、あれはヨガの健康法で、その鼻洗浄っていうのは昔からあるけど、まあ、あの、真水じゃ鼻が痛いから、大体塩、うん、水じゃなくてお湯だね、塩のお湯、
うんうん、
涙ぐらいの塩加減のあのお湯を入れて通すと、うん、あのいいんだけどね、
うん、
だけどそれよりもいいのはもう尿がユーリンだって分かってるから、
うん、
僕は毎日ユーリンでやってるけど、う
ん、
どっかの大学の教授が、あの、全ての健康の秘訣は鼻鼻腔にありって言ったんだよね。
あ、なんか、あ、
そう、KIP では俺伝えたと思うけど、
う
ん、あの、俺その人の本は読んでないし、論文も読んでいないし、その人が誰であるかすら知らないけど、
うん、
俺それ聞いた時に、あの、俺の頭じゃなくて本能的に直覚したんですよね。この人の言ってることには意味があるって。
うん、
そう。それと、あの、それとは全く別に、尿療法っていうのがすごいいいということで、あの、うん、分かっていたから、掛け算にしたんだよね。
あ、
うん。だから、このネティポットで鼻洗浄をユーリンでやるっていうのは、非常にもう僕は本能的に素晴らしい効果を持つ。蓄能とかは多分一瞬で治ると思うし、うん、鼻とか花粉症とか、鼻が直で関係しているようなところ、うん、まあ別に花粉症は鼻が直で関係してるわけじゃないんだけど、免疫だから。でもいろんなものが、あの、改善に向かうから、うん、何か悩みがある人は心か体のどっちかに、あの、傷じゃないな。何らかの病とかを持ってるって自覚してる人はやると、めちゃくちゃ強いですから、それは一つ教えますね。
あ、なんか温度管理しなくていいですもんね。
そうそうそうそう、お湯とか、
ね、
うん、いきなり体温だから、ね、出した瞬間、
そうですよね、
う
ん、
そうそう、いいね、
はい、
僕はちなみに一回お湯でね、ガーって温めてる容器を、あの、飲む容器も、あとそのネティポットの容器もお湯でガーって一時温めて、でそれでバーってそのお湯を流してピッピッピッってお湯切って、でそれすよくほら、冷たい飲み物を入れるときに氷をでこうやったりとか、まあ、生のジョッキをあの冷やしてたりするんじゃん、あれと同じ容量、
ね、うん、
やっぱ冷たいから、あの冬場とか、あの、おしっこ体温入れても冷えちゃうんだよね、ちょっとね。
あ、そうですね、うん、若干、うん、
そう、だからむしろ若干温まってくれるぐらいのがいいから、うん、そういうふうに僕自身はやってるけど、それはただ、まあ、細かい話なんだけどね、
あ、
うん、やってるのと、あとはミストをね、シュッシュッシュってファブリーズみたいな、シュッシュッシュってあの容器が100円ショップで売ってるから、あれに毎日おしっこ入れて、で吹きかけてる顔と、まあ、全身ですね、全身に吹きかけてます。もうやってみたら分かるけど、顔とかもうツヤツヤになりますから、うん、なんかオイルとか塗ってもいいけど、もうそんなの俺はもう、なんでわざわざお金出して、あの、最高のものを捨てて、あの、お金でも出して、あの、最高より劣るものを顔に塗るのって思っちゃうぐらいで。
あ、うん、あの、後でこう匂いとかっていうのは どんな感じなんですかね。まあ、その時の尿の、うん、
マイさん、
はい、
やってごらん。
そうですね、
うん、全てのことは自分が悟るよ。
あ、うん、まあそうですね、うん、それぞれ違いますからね、
うん、うん、そう、僕はもう答えを知っているから言うのは簡単なんだけど、
あ、
うん、全てやると自分の体で悟れるからね。
うん、
やっぱ頭で聞いちゃうとそれ以上の学びがないから、
あ、
うん、
そうですね、
絶えなくて、
うん、
僕は毎日、あの、挑戦状もやってるから、
うん、
感情のざわつきを抑えたかったら、あの、そのユーリンを送っていくか、あるいは挑戦状、腸内洗浄っていうのをするかっていうのがあって、
あ、
うん、これはあの、そう、リセットエネマっていう僕は勝手に呼んでるんだけど、
はい、
うん、自分の感情とかの感情のざわつきね、寝たい、うん、眠たい、なんとかしたい、めんどくさい、なんとかで、その低次元の欲を抑えるための、
うん、
うん、そういう欲をリセット、痛っぴってリセットボタンをするためのエネマで、リセットエネマ。で、腸内洗浄だよね、あの、一言言っちゃえば。
う
腸の中に液体をガーッと1.85リットルぐらい流し込んで、
あ、干潮
浣腸ではないけど
と
ね、
かちょっと違うんですか？
なんだろうね、コーヒーエネマとかって検索すると出てくるけど、あとはエネマキットとか、要はその道具が出てくるから、点滴みたいな感じの液体、もっといっぱい入る点滴みたいなやつに、が管でこう通っていて、その管をお尻にぐさって刺すのね。で、自分の、なんだろうね、膀胱よりも高い位置にそれを上げれば、点滴がこう流れるみたいな感じで、どんどんどんどん腸の中に液体が入っていくから、それをまあ1.5リットルぐらい入れて、で、3分から5分ぐらい保持して、腸の中で。で、そこからバーンって出すと、一緒にこの腸の中にあるその便なんかも一緒にボーンと出ていくから、そうすると腸がきれいになるからね。それによって腸がきれいになる。腸がきれいになれば、感情のざわつきは収まるし、もちろん肉体的にも健康になるから、そういうようなアプローチっていうのもあって、で、エネマっていうのも、まあ、やるといいかなとは思うけど、そう、これ別の話からエネマの話になっちゃったけど、エネマすごくいいですよ。
そうなんです
まあ、
ね。
腸が汚かったらもう本当に話にならないから、
まあ、おっしゃってますね、先生、常に。
俺たち人間は脳細胞ができる前から腸細胞があるからね。脳細胞から腸細胞ができたんだったら脳が大事だけど、原点は。だったら脳が腸を作ってるってなるけど、腸から脳細胞ができてんだから、
そうですね、腸が、そうですね。
そう、だから腸が俺たちの性格とか考え方とかね、を決めてるっていうことを、知らないと、腸が濁ってたら、そりゃ性格濁りますよ。人間関係も崩れるし、体もやられちゃうよ。原点だから。
ちくわって表現してたんでしたかね、先
そうそう、ちくわね。その通り、その通り。腸っていうのは、そう、皮膚と一緒だよね。俺たちの体の表面がちくわの外側とすれば、胃とかは、俺たちの体の内部ではないんだよね。胃とか腸とか小腸、それから食道っていうのは俺たちの体の中、内部のようで内部でない。ちくわの内側っていう表面だね。で、ちくわの肉っていうのが俺たちの体。実際の中、こういう肝臓とか腎臓も全部そうだし、手足もそうだけどね。そうそうそう。だから、ちくわの内側はきれいにしてあげないとだよ。っていうのはあって、つながってるからね。体の表面と内側は一緒。だから、腸が汚れてる人は皮膚汚いよ、すごい。汚いし、汚れてるし、荒れてるね。だから、腸内洗浄した方がいいよ。それはエネマキットっていう方法でもいいし、なんか宣伝見たくなっちゃ嫌なんだけど、その食べ物から、食物、水溶性の食物繊維から腸をきれいにするっていうのあって、で、俺、美人会ってやってるから、そんなの商品をね、活用してくれてもいいし、だから、自分なりの方法でもいいから、方法はいろいろ話してあげることはできるから、やっていくといいかなと思うけどね。で、それをしたときに、まあ、これも健康の一つの話として、まあ、食事立つのがいいですよとか、あと、ユーリンデトックスいいですよ、あと、エネマいいですよって、腸内洗浄いいですよっていうことの一つで、で、もう一つ話、さっきに戻るんだけど、さっきのマイさんの、その、匂いどうですかっていうのと一緒なんだけど、結構、ユーリンデトックスを、話し始めてから、質問が多かったんだ、その、なんかね、本買った人もいるみたいで、
そうですか。
本ではこう言ってるけどどうですかとかで、もう本捨てろって言ったのね、俺ね。KIP の人が言ってきたから。体に効きなさいって言ったのね。どれぐらい飲めばいいですか？どのタイミングがいいですか？これはどうする？体に効きなさいと、すべての答えはあなたの体が出してくれるからと。だから俺は本なんか一冊も読んでないよ、その有輪に関してね。全部俺は俺が決める。だって、俺の人生は誰かの知恵でできてないもん。俺の人生は俺がの知恵でできてるから、だから、自分で聞いてるっていうのがあって、あと、そのエネマをやると、この便が出るでしょ？で、それもトイレでやってもいいんだけど、最初のうちはね。僕は自分のお風呂でやるから、それを。で、お風呂でやるときっていうのは、その、ちゃんと、それ、ビシャって出てくるから、で、それを手で潰しています、毎日。で、見て、それふにゃって潰して、昨日は何時間前にあれを食べたような、例えば地鶏しか食べていない、鶏しか食べていないのにそれがこうなっているのかと、鶏のとの字もねえぞとかね。でも鶏の皮はね、そのまま出てくることが多い。
噛まずに飲
そう
み込
そ
んだとか、
う、
噛まず
そう
に。
そうそうそうそうそう、消化しきれないっていうのがあってね。だから、キノコ類っていうのはすごく強くて、
それそのまま出てきます
そ
ね。
の、うん、そのまま出てくる、キノコ系は。
あのそうでした、施設の時もそんな感じでした。
あ、本当、
閉めてた時に、はい、
そのまま出てくるから、いっぱい食べれば、あの腸をね刺激してくれるわけさ、コツンコツンコツンって腸を、あの固形物がコツンコツンってするから、だからあの便が良くなる、便通が。
あ、
でもね、キノコはね、周り の, あのものをそういうあの溶け切った炭水化物とか溶け切ったドロドロになった、あの便をあのくっつける、その集める役割は果たさないんだよね。それ系はね、やっぱりあの
水溶性ですか。
水溶性は最強、水溶性はもちろん最強だね。で、水溶性の食物繊維ってでも結構少なかったりするから。
あ、そうです、
ね、うん、美人ガニとかあれ最強だけど、だけどそれそうじゃない場合はね、あのキャベツとかはね、あれは結構集める、役割があったあったりするね、見てるとね。ニラなんかも全然あの強いね、そのまま出てくるから。
あ、
ああいう繊維もあ
った。いいな、そうですね、う
ん、だ俺どっかの本でとかでさ、俺本読まないからそういう系の、まあもちろん読んだことあるけど、 あのだから例えばじゃあそういえばキャベツは食物繊維といって何位ですよとか、この食物繊維を取るとどうですよとか、キノコはこうですねとか、そんなことは頭で知らずに、自分の便研究したら分かるから全部、こういうものを食べたら何時間でこうなるとかっていうこと分かれば、あのどういうものを体が必要とするかっていうのを自分の体が全て答えを出してくれるから。
あ、そうですね、人それぞれ、ね、違いますね、腸の汚れ具合とか、
そう、ね、
いろんなことが、ね、違い、腸の、まあ、長さはどうかなと、まあ、いいですけど、まあ、なので本当マニュアル化はできないですよね。
本当そうだね、一般化はできてもね、マニュアル、自分に最高のものは自分にカスタマイズした自分専用のもんだもんね。
そうですね、
それはぜひ自分の体で、
するのが、一番ですね、
知ってほしいなって思うね。
はい、
まあ、これが健康に関して、まあ、まだまだいっぱいあるけど、僕にが今言えるようなところとしてはね、そういうところがあるなと、
あ、
っていう感じですね。あとは、まあ、こういうことがあれば健康、まあ、心の方面も体の方面も健康になってくるから、
あ、
でそうなってくれば当然体は元気で、心の方面のざわつきが消えてくれば、あの人間関係なんかも良好になってくるしね、そうなってくればまた夢を自己実現しやすいとか、あのいろんなところで、やっぱ隣であの文句ばっかり言ってきたりとか喧嘩ばっかりしてる人なんかがいて、自分の夢なんか達成できないよ。そういう感情のざわつきの原因作ればね。
まあ、そうですね、
マクドナルドが、あ、こういうこと言うとも悪いか、ファーストフードが自分の腸を汚す原因で、それが体を汚す原因であれば、体が病気になる原因っていうことで、病気になれば何もできないっていうのと一緒でつながってるように、文句ばっかり言う人とかがいて、それが感情のざわつきの原因で、それが夢を達成させない、全部つながって当たり前だから、だから心と体を健全にするっていうことは今の話の中で結構秘密が入っているから、そういうところを参考にすれば全部が掛け算で良くなっていくからね、人生自体が、なんか参考にしてもらえたらいいかなっていうのは思うね。
はい、
あと、最後のアプローチの仕方でリーダーシップっていうことなんだけど、
はい、
これは特にケアマネっていうのはリーダーシップが大事で、あのもう職業に直結してるよね。
そう、
そう、自分がリーダーとならなきゃいけないからね、で人の人生背負うからね、だし、これは逆に舞さんとか僕とか、そういうケアマネの講師を、あ、資格は僕は持ってないけど、要は講師として活躍する人っていうのも講師だから、リーダーシップが必要だし、
はい、
あるいはまだケアマネでも講師でもないとしても、後輩へのリーダーシップ、その職場におけるリーダーシップ、あとは家庭内の親としてのリーダーシップ、いろんなところでリーダーシップっていうのは必要だから、これは知っておくといいかなと思うんだけど、
はい、
リーダーシップっていうのは人間関係なんですよ。だから、なんだろう、言葉が表現ですごく、あれなんだけど、例えば豚とかを率いるわけじゃないんだよね。俺たちは動物じゃなくて人間を率いるわけだから、その人間からがこの人についていこう、この人の言うことを聞こう、この人ならって思うものがなければ、これはいくら頭が良かろうが、親という立場であろうが、講師という立場であろうが、ケアマネという立場であろうが、リーダーシップを発揮できないんだよね。
魅力というか、何ですか
ね。そう、そういうこと、魅力だよね。その人、この人の言うことを聞こうという、聞きたいという思わせるものがなければ、信頼関係だよね、要はラポールだよね、信頼関係がなければ、話にならなくて、 で、ラポールを形成する唯一の方法というのは、共有するっていうことなんだよね。共有する。同じ一つのことを共有する。これで信頼関係っていうのが生まれるんだけど、
距離感がね、縮まりますよね。
そう、その共有の仕方っていうのはいっぱいあって、例えば、なんだろう、わかりやすい例で言えば、例えば香川県で僕がセミナーをするとすれば、その人たちは香川県で暮らしているわけじゃん。香川県民を共有して、経験として持っているよね。なら僕も香川県民を共有するの。その香川県民が感じていること、経験していることを、僕も経験しているってことを共有するんだよね。実はこういうこと、こう香川、ものすごい短絡的な話で言えば、うどんだよねとかを僕も食べてきたとか、好きだとか、食べるとかね、共有したり、例えば僕は鳥取でセミナーするときは、鳥取に住んでいた、米子でセミナーするときは、米子に住んでいた米子市民という体験を共有するんだよね。そうすると一気に距離がぐっと近づくのね。
そうですね。話題も、共通の話題があって、そうですね。話も弾みますね。
で、鹿児島でセミナーするときなんかは、例えば鹿児島、わつぐらしいよとかっていう鹿児島弁があるんだけど、って言うでしょうって、僕奥さん、元奥さんが鹿児島で、ぐらしいとかわけわかんない、普通の県外からするとわけわかんないとか言って、みんなぐらしいとかってかわいそうって意味なんだけど、そういうのははーってそこを共有できるんだよ、鹿児島弁を。そう。共有っていうのはいつも大事で、リーダーシップっていうのはデートでも大事だよ。親子でも大事。どんな時でも経験を共有すれば距離感が縮まるからね。ラポールを築くっていうのは大事でしょ、どんな時でも。
そうですね。
共有するってことを思っておくといいから。だから例えば相手が、カフェモカって言ったら、私もカフェモカ、カフェモカ好きなんですって、まるで昔から、初めて頼んでもまるで昔から好きだったかのように言うんだよ。
私がちょっと苦手とするとこですね。
そうだね。例えばなんだ
共
け
有
ど
する
ね。
っていうのは。
信頼関係っていうのはそういうことで、そういうことを、例えば相手が、僕っていうふうな言葉を使う人で、自分は普段俺っていう人でも、その人が僕って使っていれば、じゃあその場は僕って使うとかね。言葉使っ、例えば、これやばくないとかって言ってる時にさ、っていうことを、これやばいっすねとかっていう時に、これは大変ですねとかって言ったら、もう、ラポールができないんだよ。でも、だから、言語を相手に合わせてあげるっていうのも大事なんだけど、そう、言葉もね。
私耳が痛いです。
そう、だから、例えば、僕の一問一答メールっていうのを見てくれてる人もたくさんいるけど、僕はあれを見てくれてる人たちに自分の言語を合わせているんだよね。あれを見てる、僕の一問一答読んでくれてる人たちって、すごく優しいとか、なんか柔らかい、人間ですよね、人間味ありますよね、とかさ、いや、わかんない、どう感じてるかはね。だけど、すごく柔らかいし優しい表現を使っているんだけど、実際僕の本当に僕のそばにいる人たちは、僕は優しいだけの人じゃないっていうことを知っているよね。とても厳しいっていうことを、舞さんとか、健也くんとか、僕の身近にいる姉とかね、家族は知っていると思うんだけど、そういうストイックな部分っていうのをね。でも、僕の言語で話したってしょうがないから、だから、バーに行く、なんだろう、バーはちょっとあまり居酒屋とか、なんだろう、すごく意識してます。すごい人になったら、信頼関係、リーダーシップっていうとさ、すごい人になることのように思うじゃん、普通の人は。でも違うよ。この人と私は違うって思われた瞬間に、信頼関係が、ラポールが築けないから、誰も救えない。そこが大学の教授とか、お偉いさんたちが間違っているところで、凄さをアピールすると人を救えると思ってるんだけど、逆なんだよ。相手の言語まで降りていってあげる。だから25%進化ルールっていうのをよく言うけど、本当に人を救おうと思ったら、その人より25%進化しているって、25%上行ってるというところまで降りていく。全く同じ目線だとダメなのね。それだとね、同じじゃんっつって、J さんの肩をヘイヘイウィーとかで言って、ポンポンとか俺の肩を叩いてたら、俺はその人を仲良くはなるかもしれないけど、その人を救うことはできないでしょ。
そうですね。
だからその人と経験とかいろんなものを共有して、ラポールを構築できるぐらいまでには降りていくけど、だけど25%その人に進化しているというようなポジションにしてあげれば、その人が真似をするからね。そういうところで人間関係っていうのは、利用者さんと会う時も1対1でそういうふうにしてあげなきゃいけないし、子供と話す時は 親です、私は波平ですみたいな、あんなのしてたら救えっこないから、
うんうん、
子供の 25% のとこまで降りてあげてね、
うん
うん、いやパパの言うことなら聞きたい、お父さんの言うことならママの言うことなら聞きたいって思わせるようなあの、うん、ところでいる、うん、学校行きたくないっていう子供の前で行かなくてはいけないよ、大人になればわかるから、まあ、この瞬間に終わるわ親子関係が、
うん、距離感って大事ですね、
うん、この人は私を分かっていないっていうだけで終わるからね、
うん、
うん、そうだからみんなそこを勘違いしてんだよね、
うん、
うん、
すぎず離れすぎずで、
そうそうそう、
うん、
本当に行かせたければ行きたくない子供のことが分かんなければ、
うん、
子供の本当の気持ちが分かんなければ救うことなんてできるわけないよ、
うん、
どうやってやるのって逆に聞きたいぐらいで、うん、うちの子も今学校行ってないとかって話したけど分かるよ、だから、うん、あのいや分かるよって、行きたくないよねって、逆に行きたい子ってなんで行きたいのって、うん、わけわかんない、だってリン何になりたいの、弁護士になりたいの、医者になりたいの、大学行きたいのって、行きたくないんでしょ、高校はどうするの、行きたくないんでしょ今、じゃあ行きたくないの当たり前くないみたいな、リン高校行ったら何したいのって言って、あじゃ あ高校行く前に何したいの、パパと働きたいんだよ、パパっていうのはじゃあ講師とかそういうことやりたいのとかって言って、もしうんって言うならさ、じゃあこれやりなよって、もう結論出たねって、行かなくていいよ、じゃあ後輩おしまい、もうこの時点で学校に行かなくていい理由が確定するよね、
あ
だし、もし違うとして、うん、分かったじゃあ仕事系はそれでいいよ、じゃあ講師の勉強とかしなって、全然学校行けなんて思わないよって、だけどもし毎日医者になりたいとかってなってくると、
うん、
弁護士になりたいとかってなると、あれ高校行かないと無理だから、
うん、
そういう道はとりあえず向こう5年は経たれ、3年ぐらいは経たれるけど、それ、うん、その覚悟は大丈夫と、でも2はまだそれをはっきり決めれる年にないよねって、
うん、
だからはっきり言って23歳になって医者になりたいってなっても、あのそれは大丈夫って、高校行ってなくても大検ってのあるから、
うん、
あの大検ちゃんと勉強して、で大検取って、で医学部行けばそれは医者にも弁護士にもなれるから、それは大丈夫だから、今の自分の決断判断が一生決めるなんて思わなくてもいいけど、
うん、
とりあえず18とかでは大学行けなく、まあそれも行けるか、行けるから、あのなんだろう、いろんな道がなくなるはなくなるけど、それは大丈夫、今の倫的には OK って聞いて、そこまでいうふうに突っ込まれてちょっと不安があったら、うん、あじゃあまだ分かんないって、まだ分かんないなら今中2だから、うん、じゃあ中3の今ぐらいでも結論なしはいいんだから、うんうん、その中3の今ぐらいになって答えが、あの今不登校とかだったら、あの中3になって高校行きたいってなっても行けなくなっちゃったりするから、今とりあえず行ってみたらどうみたいな、そのためにって、うん、別にまだ遅くもないし、講師になるって言ったってまだまだぼちぼちやっておけば大丈夫だからとかって言ってさ、
うん、
やったら子供に決めさせるわけさ全部さ、
うん
うん、っていう感じで やってみるとかね、何でも俺は、うん、だって俺は凛の味方だもん、
うん
うん、常識の味方じゃない、世間の常識の味方、法律の味方知らないよそんなもんは、俺は凛の味方だから、凛のことが理解できなかったら凛を救うことは絶対できない、
うん
うん、
じゃあ、 まあ選択肢がいろいろあるっていうことは伝えて、うん、まあ、あとは本人が選ぶっていう感じです
ね、うん、そうそうそう、全部本人が選ぶ、うん、あそうだよ、俺が凛にどうなってほしいって、何それって感じ、凛は凛で自分で決めるよ人生全部、それをサポートするのが俺たちだからね、
うん、
これ生徒さんのを助けるとか講師もそうだよ、うん、その俺たちが合格させるなんてそんなのは傲慢もいいとこ、うんうん、俺たちはそんなことじゃないよ、俺たちはガイドするだけ、
うん、
おんぶをするんじゃない、歩くのはあの自分たちみんな一人一人だからね、
うんうん、
それはマイさんもそうだよね、俺はマイさんを講師にしてあげるなんてそんなんじゃないもんね、なんか、うん、道を引いてガイドとして示すけど、実際歩いてやってるのはマイさんじゃん、うんうん、進んでいってるのはね、
うん、
うん、おんぶしてって言った瞬間に俺はもう蹴飛ばすよその手を離すよはっきり言ってそうそう、うん、俺たちはみんなそうだから、
うん
うん、だから学校、私は 親なり、あの何時こうありなりて学校行くべしとか、うん、こんなこと言ってたらもう誰も救えないよ、うん
うん、
だからもしうまくいってない関係があるとしたら、
はい、
この 25% はできていたかどうか、うんうん、自分が導く立場だとすればね、
あ、
うん、導かれる方だとしたら相手がそれ分かってないだけ、それはしょうがないよ、うん、でラポールっていうのは、ラポールがなかったら無理っていう、ラポールは 25% 進化ぐらいのとこまで降りていってあげなきゃいけないし、
うん、
あとはそういうふうに何かを共有するっていうことをしてあげないといけないから、
あ、
うん、いろんなことを共有してあげるといいっていうのがあって、
うん、
で細かい枝葉のテクニックで言えば、それがまあカフェモカであり、相手が右足を組んだら自分もそれ足を組むということであったりとか、うんうん、そういう場の共有、体験の共有、ジグソーパズルを一緒に作るという共有だっていいんだよ、 いろんな共有っていうもの、共有共有、ラポールは共有、ラポールは共有、ラポールは共有共有共有共有って思っていたら、何が共有できるかな、何が共有できるかなって、そういうマインドセットを持っていればいつもそういう目で見れるから、うん、それはいいよね。
うん、
例えばたまたま同じペンを持ってる生徒さんが来たとしたら、あ、これ同じペンです、いいですよねって、どこで買いましたでもいいし、
うん、
あ、私も中央法規のそれでやりましたとかでもいいし、
ああ、
私もこれなんとかです、何でも使えるから、
うん、
靴下でもいいしね、服でも、なん、もう本当に何でも、でも共有、あの、うん、ラポールイコール共有なりってことさえ分かっていれば、もうとにかくマインドセット使えるから、
そういう目線で常に
そうそうそうそう、
いること
ね、うん、俺はそういうマインドセットを持ってるから、だからそう、うん、あの、あらゆる場面においてそれがあの使えるっていうのがあるんだけど、でリーダーシップっていうのは一人一人へのもそうだし、何でもそう、大勢をっていう場合もそうだけど、
はい、
究極のラポールっていうのは、はい、そういうふうに一個一個の、じゃあ体の使い方、言葉の言い回し、そういうものもそうだけど、
はい、
究極は何ですかって言ったら、相手が、例えばなんだろう、宮崎弁は宮崎の人使うけど北海道の人使わないじゃん。
あ、
で、あの、おいどんなっていう口癖の人がいるとすれば、それは俺もおいどんなって言うけど、その人の前で。だけど女性は無理じゃん。
あ、
こうやって当てはまるケース、当てはまらないケースがあるでしょ。
うん、
こういうふうに電話口で話すっていう場合は、あの、はい、体が見れないから、
うん、
そういう場合は使えないじゃんね。
そうですね。う
ん、じゃあ全員が持っている確実に 100% 共有できるものって何ですかって言ったら、
はい、
それは人間全員が抱えているものっていうのは、うん、その人がその人がを、いや、その人が幸せになりたいと思っている心なんだよ。
うん、
この世に生きとし生けるもの、すべての人が抱えているものは、その人はその人の人生を幸せにしたいと思っているということ。
うん、
それは 100% 共有できるんだよ。
うん、
だから、舞さんは僕の幸せを別に願っていない。いや、要は願っていていいんだけど、すべての人が俺の幸せとか舞さんの幸せ、自分の幸せを願っていない。だけど、100% 絶対にその人はその人の幸せを願っている。
自分が自分の幸せをっていうことです。
そういうこと。だから僕と舞さんが一瞬でラポールを築けるとしたら、
うん、
僕が舞さんが舞さんを幸せになりたいという思っている心を僕が持つということになる。つまり僕は舞さんのが幸せになることを全力で考えるっていうことなのね。
うん、
俺を捨てて、うん、そう、僕は僕という我を捨てて舞さんになりきるっていうことなの。だからさっきの凛の話と一緒。
あ、
うん、凛でもねって、あの、あれだよって、さっきみたいな話してあげる。じゃあそれで行こうよ。うん、あ、でも待って、凛、彼氏はいいって、彼氏とか欲しい、あのほとんどの人は高校に行くことによって彼氏とか作ってるけど、
うん、
凛、家族とばっか暮らしてたら、セミナー講師やるとか言っても、あの、うん、凛からしたらもうおじちゃんおばちゃんしかいないから、
まあ年齢の離れた、
そう、ね、彼氏対象来ないから、うん、彼氏とかそっち系の経験が乏しくなるけど、
うん、
あのバージンとか捨てるのだいぶ遅くなるそうだけど、でも大丈夫って、あ、でも大丈夫って言ったってさ、その先見えないでしょ。
ああ
、凛、じゃあちょっと待って今友達何人か、とりあえず学校行かなくても不登校でもいいから、だとしたら3人4人ぐらい真面目な子とか、真面目な子、まあ何でもいいや、友達捕まえときなって、高校行きそうな人って、
うん、
で高校1年ぐらいになると合コンっていうのをやり始めるから、そうやって友達とそう縁を切っておかなければ、ねえねえ、なんとかって、あの、ちょっと、あの、合コンしようよって、あの、費用私持ちでいいからっていうふうに言ってあげるわけで、高校生ってお小遣い少ないし、学校行ってる人たちっていうのはバイトとかできなかったらなおお金持ってないから、
うん、
さあ凛は別に働いてんだから、高校行かずにさ、別にカラオケ代3000円あの5人出してあげて、3、5、15、1万5000円、そんなのに楽勝じゃん、働いてれば。そうそう、だからだし、別にあの親である俺が出してあげてもいいんだからさ、でそういうふうに言えば、あ、いいえ、マジ凛ちゃんのおごり、じゃあ合コン組む組むとかって、男とかさ、男5人女5人とか、男3人女3人とか、いや来るじゃん、
うん、
で、あの、リンね、でもそれだけでただ行っても高校行ってないということで、高校の話リンついていけないでしょって、でそういうなる可能性あるから、っていうかなるからって、パパいろんなこと知ってっからみたいな、
うん、
そういう時はもう完全に男たちの注目が完全にリンに集まるようにしないみたいな、だからバイクの免許取れと、ね、あの誕生日来たらバイクの免許、あの中免取ればいいから、でドラ、あのバイクは 学費、高校代とかパパ払わなくていい分、バイクは1台買ってやるから、それでドラッグストアとか、ドッドッドッドッドッドッってすげえバイクで行けと。で、そしたらもう、何者なんだ、この女はってなって。で、髪も最近短く切ったけど、絶対長い方が、それはわかんないけど、なんかこう、長くパーマとかかけて、要は、普通の高校生ができないことやんなきゃ意味がないから、普通の高校生と同じ髪型してて、これが趣味ですって言ったら、いや、お前埋もれるぞって。だから、趣味じゃなくてもいいから金髪でパーマかけろと。で、メイクもしていけと。で、ドラッグストアで行けと。もう注目バッチリだから。で、おごってやれと、最初の1次会ぐらいは。そしたら、リンがこの人いいと思ったら、そういう人は絶対リンをいいと思ってるから、そこで彼氏とかいいんじゃないみたいな。どうこれどうこれとかって言って、いやでもとかで、バーカ、そんぐらいことやれよとかって、俺は言ったりするわけさね、リンに例えば。これはね、親として学校に行ってほしい、まっとうな道を行ってほしい、そんなことは俺の思いでしょ。俺の思いはゼロでいいの、まず。そうやって、リンがリンの幸せになる方法っていうのは、俺が100%自分の顔を捨てて思った時に、そこでラポールがガチッとできるんだよ。だ時に、ねえ、パパって、これはどう思う？とかって相談が来るんだよね。そこで、いや、パパは経験上はこう言えるよって、あんなこと言ったけど、本当は高校行っていけばこういう道があることもあるはある、とかね。そうなった時に、ああ、そっか。じゃあ、ちょっと行ってみようかな、とかね、なる。それは、そういうことを見越してやるんじゃなくて、ラポールがなきゃ始まんないって言いたいんだよね。
すべては。
そう。だから、そのラポールの究極は、リーダーシップの究極なんだけど、それは、相手の幸せを願う。そこに自分が100%コミットするっていうことなんだよね。みんなどうしても自分を残すんだよ、我を。だから、結局、奇跡が起きないんだよね、リーダーシップの。そう。自分をゼロにしてしまえばいい。一旦ね。
相手のことに一点集中というか。
そう。だって、舞さんの幸せを100%願う、それ以外何も考えてないっていう人が目の前に出てきたら、舞さんがその人を嫌う理由は何？
ないです
ゼロだよね。
ね。そう
そう。
です
ちょっとでも我を押し付けてきたら、いやって、ちょっとそこの部分はちょっと抵抗ってあってもさ、ゼロで入ってくんだよ。
そうで
も
す
う、一
ね。
心同体みたいになっちゃう、そう。
私もゼロでその人に入りますね。
そうだよね。でし
そう思っ
ょ？
てくださる人がね。
そうだよね。だから、リーダーシップの究極はラポールで、それは今ように相手の幸せを100%願うっていうね。そこに入っていくっていうことだから、これが分かれば、どんな人間関係もいける。から、救えるようになるからね。もし、まだケアマネじゃないとかね、ケアマネっていう人は利用者さんにすればいいし、そうじゃなくて、ケアマネさんじゃなくても、絶対誰かの親であったり、誰かの先輩であったり、誰かの何かであるから、そういうところでリーダーシップの秘訣として、使っていただけたらいいかなと、いうふうに思いますね。これがリーダーシップというところで、一通りテーマに沿っては、話はできたかなっていうふうに思うんですけど、そう。ちょっとまとまりが、をつけるところまではいかなかったかもしれないけど、聞いてくれたらどうかな？ちょっとはなんか参考にはなったかな？
そうですね。最後の、私としたら最後の信頼関係が、自分が気づくのが、ちょっと、不得手なところがあるので、すごい、身に染みて感じました。これすごい大事なことだなと。
そっかそっか。OK。だね。じゃあ、ちょっと大きく整理すると、ケアマネの道としてはいろいろありますよと。施設ケアマネという道もあり、また施設併設ケアマネという道もあり、独立ケアマネという道もあり、それから講師になるという道もある。もういろんなものがあるし、ゆくゆくはそれが全部一緒になってしまって、いろんな経験を踏んで、最初は今のままケアマネを、雇われケアマネやって、そこから施設ケアマネとか、居宅ケアマネやって、そこから、有料老人ホームとかをやってとかね。で、そこから人に託すようになれば、初任者研修の講師をやったり、実務者研修の講師をやったり、あるいはそういう教室だけをやるだけでも、講師っていうと言葉が重いからね、 まあ、教室を自分で開いてとか、休みの日勉強会やる、うん、でそこから講師になったりとか、あるいはそこからはあの進んでステップが上がって介護福祉士の講師やケアマネの講師、まあ、いろんなあの認知症ケア専門士の講師とか、まあ、いろいろ道は無限ですよってことだよね、
うんうんうん、そうですね、可能性が、
う
ん、
そうだね、可能性は無限大で、うん、そして今見えてないところが進んでいく中で見えていくからね、
うんうん、そう、進まないと
見えないもんね。
そうですね、う
ん、俺たちはそうだね、あのスモールライト、あ、スモールライトじゃないや、懐中電灯しか渡されていないから、
うん
うん、もうだいたい一歩先二歩先しか照らして見えないんだよね、
うん、
で一歩先に進めば次の一歩がその、あの、うん、懐中電灯で見えるっていう感じで、
うん、
7歩先も10歩先も見えないから、
うんうん、
私の究極の夢が見つからないから進めないんですっていう人が時々いるんだけど、
うん、
いや進んでねえから見えてないんだということだから、
そうですね、
うん、進むことで見えてくるからね、
うん
うん、だからそういうふうな感じで一歩一歩、まあ、こういうふうにある程度はでも聞いておけばなんとなくイメージも膨らむかもだからね、
うん、そうですね、
うん、そういう、
ね、必ず一筋の光が見えてくるので
そうだね、
本当に、うん、
そういうふうにあの道はいっぱいあるよっていうことをあの知ってほしいのと、うんうん、それとで僕らとパートナーとなってるかもしれないしね、こうやって一緒にね、むしろ僕はそれを望んでるぐらいで、
うん
うん、ぜひぜひ一緒にこうやってやっていけたらいいかなと思ってるしね、
うん、
でまあそういうようなところが道としてはあるし、
はい、
うん、それ以外ではあの時間管理っていうことだけど、
うん、
まあ、ほとんどの人はできるからという理由でやっていたり、うん、くれるからという理由でもらっていたり、何やかんやいろんな複雑なものに囲まれていて、あの分散できていない 60W の電球みたいになっているから、あのレーザービーム思考だよね、フォーカスの力っていうところで、うん、とにかく絞って絞って絞って、うん、っていうその絞るというところをねマインドセットに持って、うん、何を自分の人生からもう捨てあの手放すのかっていうところをね決めたところでいきなりは手放せないけど、まあ、そこに向かって一歩ずつ進んでいくっていう感じでね、うんうん、あのエクササイズをしてとにかく一番重要なことに集中するっていうことをね、うん、大切にするといいかな。それがまあ時間ができる方法ではあるね、
はい、
うん、でそれからその次はあの目標管理っていうことだけど、
はい、
そのあ目標管理は目標設定だけど、その目標設定はさっき言ったようにフォーカスすると一つのことに絞るっていうことももちろん大事で、うんうん、2016年イコールなんとかとか講師デビューとかケアマネー合格とか、うん、何でもいいからこう一言キャッチっていうのをつけられ、あと僕で言えばフルマラソンとかね、47都道府県こういうような一言キャッチっていうのをなんかつけてみて、
うん、
まあ、うん、フォーカスというのは偉大だからね、目標設定に一つ使ってほしいことっていうのが一つと、
はい、
あとはあの人の人生っていうのはそういう一つ一つの大きなプロジェクトっていうものもあれば、うん、毎日の習慣っていうものも偉大な力をつけてくれるから、
うん、
その習慣なんかをつけるにしても、その人間というのはその痛みを避けて快楽を得るという本能があるから、
うんうん、
それをその自分に結びつけて無理やり結びつけて考えるっていうことね、
うん
うん、ビールは僕の中で青酸カリという名前をつけた、これは痛みを連想させるためね、
うん
うん、青酸カリ今日も飲むとか、いえ青酸カリ飲みたくないのみたいな、その一つのテクニックだし、
あ、
うん、あの青酸カリはルートの未来を奪った、ルートの笑顔を奪った、子供たち両親への上り別旅行を奪い、何もかも僕から奪っているっていうことを、で子供たちからスシローの喜びの笑顔を失っているっていう、
うん、
子供たちの何かをあの奪っているって思えば、うん、で逆にそういうことが達成できればそういうものが得られると思ったら一つのエネルギーになるからね、
うん、
ただ禁煙しよう、ただお酒やめよう、ただ、うん、ギャンブルやめよう、ただ成功したい、ただ合格したい、これがただただってやってるからうまくいかないから、
うん、
そこまで痛みと快楽っていうところまで結びつけることで、うん、あの目標設定っていうのがうまくいくっていうことがあるから、
うん、言われるものを、
そうだね、
っていうのを、
そうだね、
結びつけて、
うん、あのやるといいなっていうのが、まあ、目標設定というところだよね、
うん、
でそれから今度はあの無限健康っていうことだけど、まあ、健康というのは、まあ、心と体とあるからどっちかだけじゃありませんよという健康というのはね、
うん
うん、どっちも必要だからっていうことが、うん、あるのと、あとその具体的なアプローチ法としては、まあ、食事を減らしたりとか、 あるいは、まあ、ユーリンデトックスっていうものがあったりとか、
うん、
あるいは腸内洗浄というエネマというのがあったり、今の美人会というものがあったり、いろんなアプローチの方法はあるけど、まあ、それは自分の中で進めてできるところから一つずつやっていくっていうことをするとね、うん、まあ、いきなり不食とか難しいだろうから、
うん、
それは1日3食食べてるなら2食でもいいし、2食食べてるなら1食でもいいし、
うん、
1食の人はあとは分からない、それの内容を変え、食事の内容をなるべくこう、なんだろう、オーガニックとかによりちょっとでもいいものに変えていくとかね、
あ、
それは何でもいい何でもいい、自分なりの一歩でいいから、
そういうふうに、
おー、いいよ、
私最近ですね、
うん、
そのM さんが、
うんうん、
玄米を食べるって言ってたので、
うんうん、
私もちょっと玄米にしてみたんですよね。
うん、いいね、いいね。
そしたら静電気、
うん、
車とか、ドア閉めた後にバチっていつもこうなってたんですけど、
うんうん、
それが起きなくなったん
です。ああ、本当。
そうなんですね。
そうか、そうか。
些細なことなんですけど。
うんうん、でもいいね。
そうですね。白米を玄米に変えただけで、
うんうん
うん、
でいいね、いいね。
はい、
そう、じゃあ、まあ、一つの続くきっかけにもなるしね、
そうですね、
うん、いいかなと思う、
うんうん、
そうそう、できる一歩からね、
うん、あ、そう
ですね、やっていくといいかなっていうのは思いますね、
ですね、はい、うん、もうなんか前の日からこうとお米といて、
うんうん、
漬け込むだけで本当ふっくら炊けますね、
そうだね、
まあ、M さんのアドバイスだったんですけど
なるほどなるほどね、
うん、
そうだね、
ね、はい、
うん、
すいません、少し余談になりました。
全然余談じゃない、うん、余談じゃない、余談じゃない、全然いい、むしろ良かったなと。
あ、
やっぱ白米っていうのは人の手が加わったもので、
うん、
玄米っていうのはもともとあるものだから、そういうもともと持っているものの力っていうのもそういうところだよね、うんうん
うん、
ただ体にいいよっていうだけじゃなしに、なんか味わう、体験するきっかけにもなるしね、
そうですね、まあ、うん、お通じはもちろんいいですけど、
ね、ああ、もう本当その通りだね、はい、分かりやすい例として出てくるしね、そうい う
の、はいはい、
いいね、じゃあ、
うんうん、
まあ、無限健康としてはそういうところっていうのがあるから、健康ね、まあ、意識してできるところからやっていくといいなと、
うん、そうですね、
うん、あとリーダーシップっていうところは、リーダーシップはとにかくラポールから始まるということで、うん、人間関係、うん、信頼関係だね、でラポール、究極のラポール構築っていうのは、その人の幸せを願う、まあ、もっと前段階で言えば共有するっていうことなんだけど、その人と同じ何かを共有するっていうのがラポール構築だけど、その究極の方法としては、その人が幸せになりたいと、幸せを願っているというところを共有する、
うん、
それが究極のラポールの構築の方法であり、究極のリーダーシップの方法でもあるから、
うん、
実際問題、僕が僕の幸せを願ってね、舞さん、僕の幸せのために講師になってください、僕の幸せには講師が必要なんです、だから舞さん講師になるんです、なんて言われても、
うん、
なんかちょっと違うよね、
うん、
だし生徒の人たちも、僕の幸せのために、僕が億万長者になるために、僕の教材はいいですから買ってください、なんか違うよね、
うん、
うん、僕はゼロでいいんだよ、僕はゼロでいいから、舞さんが舞さんの人生どうなっていくかっていうことを考えて、多少はそれは僕は先を言ってるから、無理をする、負荷をかけることで、その人がより早く伸びる、強く伸びるってことを知っているから、
うん、
だからそういう負荷をかけるという意味で、上からぐんぐんと舞さんが抵抗があるようなところをね、言ったりもするし、倹約に対してもその本人任せにしていたら、ね、人間ってね、本人任せにしてうまくいってるんだったらみんな成功者なんだよ、
うん、
だから、うん、外部からグッグッて負荷をかけてあげることで強くなるっていうこともあるからね、
うん、
だからそういうところでグッグッてある程度相手が無理かけた結果、ペシャンコン潰れたらしょうがないから、うん、ある程度こう引き上げられる、うん、って分かってる、そう、
うん
う
ん、
最終的に見捨てないっていう、引き上げるっていうね、覚悟があるからつついてんのね、僕は究極の飢餓の状態っていうのを経験させていて、それがその人を強くするって分かってるから、うん、だから相手の幸せっていうのをグッて、もでもそれをじゃあ今の中学生の凛に対してやっても、それは無理させちゃうから、最初のそういうことがまだ分からない子供のうちっていうのは、 まだもうちょっと優しくさ、うんうん、だよね凛とかって言いながらさ、分かる分かるって、その中学2年生の 25% 進化っていうところまで降りてのね、
うん、
いうところで、だからもし舞さんに僕が究極を言うとしたら、舞さんは究極の、25% 下までは来てるってことで、そうそうそうそう、っていう感じで 25% 進化の状態で の究極のラポールは、自分がゼロにして相手に溶け込む、入り込むっていうことだね、
うん、
うん、こういうようなところでいくと究極のリーダーシップっていうのが発揮できるようになるから、
うん、
うん、 そういうのを参考にしてもらえたらいいかなっていうのは思うね。
あ、
うん、そうで、うん、どれもに大事なのはマインドセット、結局はね。
うん
うん、さっきの共有っていうのも、ああそっか、人がおいどんって言った時は私もおいどんって言えばいいのかっていうとかさ、それは一個のテクニックじゃん、うんうん、で各県に行ったらあのそこの現地ものの、あの話するといいよとかよく言うじゃん。
あ、
うん、そうそう、ね、でもそれっていうのは場面が変わってさ、今度はあの相手がカフェモカ頼んでる時に、ああじゃあ私はモカとかあのカフェイン系苦手なんで、あのマンゴージュースって言った瞬間に終わるんだよ、そこで関係が。そうそうそう、はい、だからそこであのセミナーではそういうことができても、マンゴージュース言ってる時点でできてないから、うん、全てに共通して大事なのはマインドセットってやつなんだよね、うん、なぜそれをしているのかっていうことだよね、
うん
うん、そういうところ理解するといろんなところで生きてくるから、
うん
うん、今日の話もここだけで生きる話じゃなくて、これはケアマネとか以外のところでもどんなところでも生きてくるから、うん、今日はなんかケアマネの未来っていうタイトルだけど、本当のことを言えば、
うん、
あなたの未来っていうことだよね。
うん、
うん、うん、あなたの未来っていうことで、自分の未来がのいろんなヒントになるところがあったかもしと思うから、
うん、
うん、生かしてもらえたらいいかなというふうに思います。
はい、
うん、そう、じゃあ当初あの1枚1時間の予定が、あ、1時間1時間の2時間という2枚組になりましたけど、うん、でもあの今伝えられることは伝えられたかなというふうに思いますので、
はい、
うん、あのまあ、どっかどっかで生かしていただけたらいいかなというふうに思います。
あ、はい、
うん、じゃあ舞さんも対談、2時間長く付き合っていただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、うんう
ん、OK、
はい、
じゃあ、これで、ケアマネの未来の対談音声、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。